んこんばんは、朝倉真希です。ピフリネットのファンファンファンへようこそ。お聞きのプログラムはインターネット放送局ピフリネットで放送されております。さて今日はですね、オープニングで皆さんからいただいたメールを一件ご紹介させていただきたいと思います。件名は初めましてということでですね、メールくださったのは、これは、まあ、本名ではないですよね、とにかくハンドルネームだと思います、しんのすけさん、どうもありがとうございます。ファンファンファン聞かせていただきました。テンポの良いトークでとても楽しめました。 DJ の朝倉真希さんは全国の温泉に出かけられているとのことですが、自分は静岡県の伊豆に住んでいて仕事も観光業です。ぜひ伊豆にも観光に来てください。そしてラジオで紹介してください。これからも元気が出る番組を作ってください。陰ながら応援していますということで、ありがとうございます、しんのすけさん。もしかしたらですね、知ってるかもしれないんですけど、朝倉静岡県の出身なんですよ。地元はちょっと伊豆ではないんですけれども、静岡県の中部に、実家がまだありまして、で伊豆はね、よく朝倉行ってますよ。どこの旅館の方なんですかね。お友達になりたい。本当に朝倉よく伊豆にも行くので、ぜひぜひ、ね、しんのすけさんの、どういうお仕事なんだろう。仕事も観光業です。観光業っていうとどんな仕事なんですかね。ホテルとか旅館とかの経営者ですかね。ぜひお知り合いに止めてください、朝倉を。まあ、そういうわけでですね、本当に、よく伊豆にも行くので、ぜひ、またね、伊豆に行ったら、伊豆のご紹介なんかもしたいと思います。伊豆は本当にいいところで、温泉ももちろんいいんですけれども、食べ物もすごく美味しいし、海のものも山のものも美味しいんですよ、伊豆って。であと、温泉街がいろんなところにこう点在してるんですけど、すごくですね、綺麗なの。昔からの温泉街なんだけれども、その古いところも残しつつ、新しくいいところも取り入れているような温泉街が多いので、観光に、なんていうのかな、慣れてない方というか、どんな方が行っても楽しめる観光地が伊豆だと朝倉は思っているんですね。なので、本当にいいところなので、ぜひこれ聞いてる皆さんもどうですか、お正月とかのね、旅行に伊豆とかいいと思います。朝倉もぜひ行きたいと思いますので、またしんのすけさんお便りください。というわけでありがとうございました。今日もですね、後ほど素敵なゲストをご紹介して、楽しく番組を放送していきたいと思いますので、皆さん30分間最後までよろしくお付き合いください。ゲストを早速ご紹介したいと思います。今日のゲストは俳優、そして立て師としてもご活躍の小松まさきさんです。こんばんは。
よろしくお願いします。
すいません、先週もお忙しい中来ていただきましたけれども、今週もぜひよろしくお願いします、はい。小松さん、すごく忙しく、そして幅広くご活躍をされているということで、前回の、ね、放送でいろいろご紹介をさせていただきましたけれども、
すみません、番宣ばっかりで。
いやいや、とんでもないですよ。もうそれだけいろんなことに関わってるってことですからね、お忙しくしていらっしゃると思うんですけど、この間の、ね、放送を、一緒にやらせていただきながら、朝倉にはやっぱりまだ知らないことがいっぱいあるなって思いながらお話伺ってたんですけれども、はい、例えばさ、立て師として、はい、まあ、いろいろお仕事されてたりとかすると思うんですけど、はい、あとは演出とか、はい、いろんな舞台の舞台監督さんとかやられてるかと思うんですけれども、はい、そういうさ、なんていうのかな、舞台を作る上で必ず必要なんだけれども、出演者じゃない裏方さんの仕事、はい、ってやっぱりこう朝倉たちこう見てる側にしてはさ、自分の目では見れないところ、はい、世界だと思うんですよね。なので、なんかそういうお仕事をちょっと、なんていうのかな、掘り下げて話を伺いたいというか、はいはい、ちょっと朝倉もちょっとお勉強しつつですね、お話を伺いたいなと思うんですけれども、はい、例えば立て師とか、はい、そのなんていうかな、まあ、舞台監督さんとか演出家さんとか、はい、そういうのってどういうお仕事なのかっていうのが、なんかなかなかね、皆さん知らないと思うんです。なんだか聞いたことはあるけど、じゃあ実際その人たちがどういう風に仕事をしてるのかとか、例えばどういう、こうところが大変なのかとか、はい、そういうようなこうちょっと裏話的なものを今日はちょっと聞き たらいいなと思うんですけれども、はいはい、あの話せる範囲で構わないよろしく
ピーとか入らなきゃ
あのごめんなさいこれねピーとか入れられないんであの全部あの話していただいたことは 100% 流しますので
ありがとうございます、
はいあのまあ、ちょっと気をつけつつね、はい、お話を伺えたらと思うんですけど例えばさなんだろう舞台を作ることに決まりました、はい、そうすると立て師として雇われた場合は、はい、まず何から始めてどういうふうに仕事を進めていくんですか。
まずですね、うんまあいろんな劇団さんとかそういう機構にもよりますけども、うんうんうん、まず立て師例えば今回新選組をやるとします、
うんはいはいはい、
で新選組をやって、まあ、あの本読み顔合わせとかに行って、うん、で演出家と打ち合わせします、うんうん、で本当の新選組はこんな風な感じだ、
はいはいはい、
でも今回はやるのは、まあ、例えばですね、うん、あのよく中野に先ほどあの伊豆のお話が出たと思うんですけども、うんうんうんうん、この後伊豆の韮山というところで、
うんうんうん、
あの、江川太郎左衛門の話をちょっとやらせてもらったんですよ、
はい、
その時に、まあ、あのある2人組のデュオ の、はいまあ歌手の方の、はいまあ、お仕事だったんですけども、
はい、
この2人イケメン君でしかもちょっと、うんファンもいっぱいいて、
はい、
でこの2人が主役になる新選組ったらどういうことだろうっていうふうに打ち合わせるわけですね。要は既成のものではなくその人のキャラクターを生かしたあのものを演出家と話すわけです、
うん、
でじゃあ彼が起きた投資だったらこういう感じでいこうか、
うん、
で打ち合わせをして、
うん
でまあ、日にちを設けてもらって、
うん、
盾の振り付けをします、
はいはい
で振り付けをして、うん、で例えばその相手役の人とか知られの人とかわーっとこう、
うん
振り付けをしてで終わって、まあそこ直そうかここ直そうか、
はい、
でその前後の芝居にすり合わせる、
はい
でまあ、そういうこともありつつ舞台の中で例えば人を引っ叩くっていうシーンがあればそれは全て盾の領域分ですね。
あなるほど。それって例えばさやっぱり見せ方の問題なんですよねきっと、例えば本気で気持ちが入ってるから本気でただ殴ればいいっていうものじゃないじゃないですか、はいはい、きっと舞台で私たち観客から見た時に痛そうに見えるかとか、
そう
なんていうのかな、こう例えば主役の人が綺麗に見えてるかとか、はい、なんかそういうところに多分気を使って、はい組んでいくんですよねきっとね。
これもやり方があるので、うんうんうん、例えば見よう見まねでやってる、まあねあのうん、劇団さんも多分いらっしゃるんですけども、うん、アクションと盾の方法論の根底にあるものは怪我しないなんですよ、
うん、
怪我しないための方法論がアクションであり、だからアクションをやって怪我を起こるっていうのは三流だってすごい怒られたんですよね。だから例えば女優さん、ま
あ、
いい女優さんと絡んで怪我をさせてしまうようなやつはダメなんですよ、うん、
そりゃダメだよね、保証問題だよねそれは。そ
うそう事務所問題になっちゃうんですね
そうですよねきっと。
だから先ほども言ったようにこう今回はあの宝塚の例えば女優さんがこういうやつで切るのはじゃあお前なって言われると責任重大な上に、
う
ん、その人ともちょっとすり合わせしなきゃいけないし、
うん、
で向こうさんもやっぱり あいつだったらばって納得するような人間じゃないとちょっと困るわけですね、
うん、
でそういうの、まあ、振り付けをしたりとか、うん、あとまあその人によってやっぱり違うと思うんですよね、
うん、
例えば若い方の龍馬、
うん、
あのベテランさんの龍馬でも、うん、同じ龍馬をやるんだけど、うん、剣の使い方がちょっと違うと思うんですよ。そういうのをフューチャーして、
うん
まあ、先ほど言ったようにこう流派 の、
はいはい、
あのフューチャーみたいなのをやると、
うん、
時代劇のファンはやっぱ面白いんですよ ね、
ね
そういうのをちょっと引っ掛けてみたりとかするのも、
うん
まあ、あの醍醐味というか。
じゃああれなんですね、その時代背景とかその流派とかも全部分かった上でどうアレンジしていくかっていうのがその腕の見せ所というか大変なところというか、
は
い、
実は
そういう感じですかね。
アレンジをやりたがる人はいるんですけど、
うんうんうん、
基本がないからアレンジができないんですよね。
まあそうでしょうね。
なので我々はそのお師匠さん昔のお師匠さんたちから厳しく言われたのはその基本を大事にする、うんうん、昔はこういうものがあったんだ、でも最近の子はこう派手な技ばっかりになってしまって、
うんうんうん、
ここをやってないから、
うん、
あのダメなんだ、だから我らはらしくせよって言葉をすごく、侍だったら侍らしく、役だったら役者らしく、でそれには気持ちでやったりとか、そういうのももちろん大事なんですけども、そこには訓練をした、例えば素振りを何回やった、足さばきを何回やったっていう、土台があるんですね。土台がなくて花ばっかりなところっていうのは要するに薄っぺらになっちゃうんですよ。
なるほどね。
だから結構ね、あの見ていると分かると思うんですが、こうあこの人は僕と100回しか振ってねえなとか、
うんうんうん、
あこいつは1万回以上振ってるなっていうのは多分お客さん見れば分かると思うんですよ。分かっちゃうんですよね。
朝倉とかは完全に本当に素人さんなので見たまんまの感想しかないんですけど、はい、例えばね花はあるけど 動けない女優さんっていらっしゃるじゃないですか、
はいはいはい、
あの別に誰とは言ってないんですよ、はい、でも時々こう舞台見てるとこの人やっぱ綺麗だよね女優だよねってこう出てくるだけで花があるよねでもそんな上手くないよねみたいなそういう方って残念ながらいらっしゃるじゃないですか。でも花があるだけでも女優は価値があると私は思っているのでそれはそれでいいと思うんです。ただじゃあ例えばねそういう人が主役の舞台を、まあ、演出されたり、はいはい、盾をつけたりされるとするじゃないですか、はい、そうするとその女優さんはおそらく動けない、
はいはい、
あの立ち回りなんかできない。そういう場合ってどうやって例えば立ち回りって組んでいくんですか、
は
い
は
い、
あるんですよ。あの例えばその今あのおっしゃったみたいにあの主役の人の花があればいい雑な言い方をしてしまうとでただその技術に走ってしまって、うん、あの役者としての本分花の部分を、うん、あの内容にしてしまうと多分技術屋になってしまう、
うんうんうん、
だその人のために、うん、あの絡みというのがいるんですね。要するにテレビとか時代劇でいうと切られ役です。
なんかさ切られ役でもだって超ベテランの人とかいるんだよね。
いますいます。
なんかねこの間時代劇チャンネルの切られ役でよく出てる人を銀座で見ました、
はいはい、久本さんからあの実はその切られ役の人たちが、はい、どういう風に切られてやるの、
うん、
をやると例えばあのうろ覚えの人が、はい、まあ、にいるとするじゃないですか、
はい、
主役でその時にここっていうのを示してくれるんですよね。
うん
でだから絡む人たちがバンバン動いて、
うんうんうん、
でトンボっていう空中でくるんって回ってパターンってやられる技とかをバンバン使って、
うん
で舞台を作ってくれる。その盾のシーンを作るんですよ ね、
はいはい、
なので昔から時代劇は、うん、その切られがうまくないとダメだ、うん、我々もその立て師やる前はどう切られてやろうかっていうのを考えながらやれ言われてその死に方切られ方っていうのをもう散々やるんですよね。でやっぱり不慣れなあの先ほども言ったようなあの歌手の方とかあの不慣れな方もあのやっぱり立てのあるところに来るとやるじゃないですか。
やる。
ま映像で言えば監督に当たる人が舞台では演出なんですね、
はいはい、
今は舞台の話で言うと監督に当たる部分がその演出家、
うんうん、
で演出の下に舞台監督、
はいはい、
または並列で舞台監督という方があります、
うんうん、
この人がテクニカルチーフ、うん、いわゆる音響さん照明さん、うん、最近だと映像さん、
うんうん、
美術、
うん、
それから大道具小道具、
うんうん、
振付師ダンサーさん立て師、うん、みたいなのを統括するわけですね、
うん、なるほど。
で、
うん、
その統括責任者が舞台監督、
はい、
でこの舞台監督さんの指示でやっぱ舞台に入ると動くわけです、
うんうんうん、
で、まあ、時間を取っていただいて、
うん、
で場当たりという、
うん
う
ん、
つまり本ちゃんのセットを使って、
はい、
本ちゃんの衣装を着て、
はい、
全部はやらないんですけども、
うん、
ここでこういう動きをやろう、
うん、
ここでの盾をちょっと返してみようっていうのを指示したりとかもします。あと、まあ、ちょっと打足ですけども、
うん、
あのその時には衣装さんが多分いると思うんですが、
はいはい、
あのこの衣装さんの中にも例えば衣装を作る人なのか、
はい、
衣装をつける人なのか、
はい、
衣装屋さん貸す人なのかっていうのもあるわけですね。
うんうんうん、なんか衣装さんっていうと衣装を持ってくる人のイメージがあります。
あ、そうそうそうで例えばその貸しただけの人とかがいると着付けをしなくちゃいけない。
あ、なるほどなるほど。
で例えばですけども、
はい、
あの帯一つ巻くのにも巻き方があったりとか、はい、あのするわけです。袴を履くときにはこっちの巻き方、町人のときはこの貝の口、ただ貝の口ってのは元禄ぐらいまでなかった、だからこの結び方をしろよっていう風に言われたりとかするんですよ。それも一応あの所作を教えたりする流れで教えなくちゃいけないんですね。お前江戸っ子だろ、だったら裏返せよ、逆にしろよって言われても、まあ、普通の人は分からないじゃないですか、
うん、もう言われてる意味が分からないです。
そうですだからあの関西の方の巻き方と関東の巻き方は実は違うんですよ。だからあの例えば京都のお話で関東巻きしてるやつはおかしいって言われるし、
うん、
あの江戸っ子なのに関西巻きしてる人は、うん、あこいつなんかそういうかぶれた役なのっていう風に逆に言われてしまう。であと、まあ、例えば早替えとかするときには関西巻きの方がまあやりやすいんですけども、
はい、
あと江戸っ子って、
うん、
あの実はおしゃれなんですけども、
はい、
おしゃれのしようがないじゃないですか、着物と帯だけなんで。
まあそうですよね。
だから逆さまに使ったり裏返したりする。それが、そう、それがおしゃれだったり、センターをずらして結んだりするのが粋だったりとかする。
あー、なるほど。
でも武士っておしゃれできないから、
はい、
例えば黒、紺、茶色以外は着ちゃいけません、
はい、
刀もこの長さしかしちゃいけません、
はい、
髭も剃りなさい、
はい、
ちょんまげにしなさいっていう風に言われた諸法度があって、
うんうんうん、
それがルールになっちゃったんで、
はい、
だからあの派手なものをつけていることはできないんですよ、
うん、
時代劇みたいに。
なるほど。
で代わりに一番おしゃれなのは商人かヤクザです。
あー、なるほどね。
ヤクザはそういうのを凝っておしゃれをするわけですね、
うんうんうんうん、
裏返して使ったりとか、 あのわざと自分の帯の結び目を見せたいから、うん、刀とは逆の方向にちょっとずらしてやったりとか、そういうのをなんかやるわけですね。でそういうのもちょっと添えると、あ俺役座役なんだってので、うんうん、ちょっと役者さんにアドバイスすることもできるし、
なるほど、ね、
むしろそういうのを知らない演出家さんにも、うん、アドバイスすることができるので、
じゃあやっぱりあれなんですね、やっぱそういう本当に専門のことを見てくれたり教えてくれたりやってくれたりする、そういう、こう専門職、立石の方とか、はいはい、その時代考証の方とかがいるといないとではやっぱり舞台の出来が違ってくるっていうことですよね。
知っててやってるのと、知らないでやってるのとの意味が違う、薄っぺらに
見えてしまう、全然違う、それは。
そうです。で、例えばこういうものを知らなくても舞台でできちゃうんですよ、
できると思う、
うん、でもそうするとやっぱり一番俺たちが怖いのは、うんうんうん、年配層なんですね、
うん、
年配層はなぜ怖いかって言ったら、うん、我々よりも時代劇を見た回数が確実に上なんですよ、
う
ん、
そうでしょうね、
その人が、うんうん、うんって思っちゃうと、うん、舞台の世界に引き込めなくなってしまう、こう言い訳をするんではなくて、
はい、
俺たちもきちんとやってるぞこの野郎っていうのを気概を見せるっていうか、
うんうんうん、
そうすると向こうはやってんなっていう風になるじゃないですか、
なるほどね。
あと、まあ、さっきの本当にそういうことをやらない、ただアクションをつけるだけの立石さんもいます、うんうんうん、だから袴を履いているのにアクションものっぽい動きになってしまって、うんうんうん、黄乱れをしてしまう人がいるんですよね。
あ、何それってさ、ちゃんと動いてると乱れないの？
乱れないです。
あ、そう。
だからちゃんと難波っていう方法をやったりとか、するわけですね。
で、
要するに手と足が逆に動くのは幕末になってからなんですよ、うん、それまでの人たちはちゃんと右手右足で動いてて、で、まあ、もっと言っちゃうと幕末ぐらいにそういう、うん、歩き方が入ってきた時に、うん、みんな武士たちはそんなことをしたら刀がバタバタするんじゃないかって言ったの、
うんうんうんうん、
っていうことは難波にするとバタバタしないってことなんです。
なるほど、知らなかった。
例えばですけども、そういうことがあって、
うん、
でも今ではそこまでやるのは無理じゃないですか、
うんうんうん、
なので我々は着慣れ差し慣れって言って、
うん、
着物を着慣れろ、
うん、
で刀を差し慣れろ、稽古も含めて何回もやれ、
うんうんうんうん、
でそれでやっとあいつ衣装浮いてんなってのがなくなる、もうそこからですよね。刀を抜いて2点が10点になるんじゃなくて、
うんうんうん、
着物で来てスッと立った時に、うんうん、こいつ慣れてねえなっていう風に見られないようにしろっていうのが、
立ち姿で分かるっていうもんね。
そうなんですよ、
立ったり座ったりする所作とか、ただスッて立っただけでもなんか分かるって言いますよね、うん、あーなるほどね、すごい、そうかそうか、奥深いですね。ちょっとこの話また後半もぜひ聞かせてください、はい。